6センチネットラジオ、ロクラジ。メールをご紹介したいと思います。寒さ対策2017、ロクラジネームコウスケさん、ありがとうございます。やはり甘いものをたくさん食べたり飲んだりすることでしょうか。うん、甘いものは体温を下げないようにする効果がありますよね。
うん、
そうなんだ。
うん、
それだけでも十分なのですが、甘いものを大量に摂取することにより太るという効果も出ます。
効果ね。
これがまた寒さ対策に効果的。天然の防寒具を身にまとった感じになり、うん、寒さに強くなりますよ。
この肉布団ってやつだな。
暑さに弱くなる、外見がやや丸くなるなどといった副作用もありますが、最強の寒さ対策は太ることだと思いますよ。経験者談。冗談はさておき、温かい甘い飲み物、僕の場合はココアはいいと思いますといただきました。
はい、ありがとうございます。
なるほどね。うん、甘いものを大量に摂取する、
うん、
ということはだ、詰まるところだからもう常にちょっと寒いと思ったら食べれるように、
うん、
角砂糖をこの持っていればいい。角砂糖いいのかね。
私高校の時にですね、森永のキャラメル、
うん、
あれをね、やっぱり寒くなると毎日食べてましたね。寒くなるとなんかそういうの食べたくなるっていうのは、多分もう体が自然に求めてるんだなっていう、うん、
あれですよね、
うん、
クマとか、
はい、
リスとか、
うん、
冬眠するじゃないですか。
お、
冬眠する前にね、山ほど食べるじゃないですか。
あ、らしいですな、
冬眠前にね。
うん、
うん、それは大事かもね。
うんうん、
何の話。
人も
あれ途中まで頭の中でつながっていたことが、
うん、はい、
途中でこの橋が見当たらなくなることってありますよね。僕今ありました。
あ、そう。
あれ、熊の冬眠の話と、
うん、
なんでつながらなくなっちゃったんだろう。
うん、
うん、それはだって熊の話で、
うん
うん、人間とは関係がない。
なさそうだけどね。
うん、
うんうん、
そうか、
うん、
ごめん、なんかせっかくメールをいただいたのに、
うん、
このあれ、僕のコメントがいまいち光らず、
うん、いまいち光らず
お詫び申し上げます。
はい、
ロクラジネームシュガーさん、
ありがとうございます。
寒さ対策2017ということですが、
うん、
仕事に出るときはヒートテックを着て、おへその部分あたりに貼るカイロと、ドラッグストアで買った暖かいタイツを履いて、なかなか快適にお仕事できていますと。
ドラッグストアでタイツね。
うん、通勤時はストールぐるぐる巻きと、その下にマスクもして、冷たい空気に喉や気道が冷やされないようしっかりガードしています。
うんうん、
お家での寒さ対策はフードとカンガルーポケット付きのパーカーがなかなかいい仕事をしてくれます。
お、
その時もポケットには貼るカイロ、起きてる時は腰に貼るカイロを使う時もありますが、寝ている時は低温やけどが怖いので、そのポケットだけに使ってお腹から温めていますと。
うん、
フードがあると頭から首、背中とつながって空気を閉じ込めてくれている感があって、耳もあったかぬくぬく睡眠できていますと。
うん、
はい、いただきました。
おー、うん、フードをかぶった状態で寝てるってことだよね。
そうだね。
うん、もうあれだね、寝袋みたいなもんか。もうい
いのかね。どうなんでしょう。ね、
うん、
僕はロンティーで寝る派です。
うんう
んうん、だってトレーナーとかパーカーとか着てるとさ、
うん、
ちょっと動きが鈍くなるでしょ。
うんうんうん、
鈍くなるというか、
うん、寝てる時って鈍くてもいいんじゃねえのっていう。違う。
あ、そうだね。
うん、寝るんだもんだってね。
うん、
うん、
でもこの解き放たれたいという気持ちが。
そうですか。
だからといって、
うん、
裸で寝るのは無理です。
うん、まあそういう方もいらっしゃるようですが、中山は無理ですということだね。
うん、
中山が寒さ対策してることないですか。
うん、僕だから前回のロクラジでお話ししたようにですね、はい、布団の上に毛布という、
うんうん、
このやり方、
うんうん、
続いておりまして、非常に暖かくこの睡眠をいただいておりますよ。
ああ、よかったじゃないですか。
おすすめ。おうほう。いいかもしれない。うんうん、あのね、中に最初、だから自分と布団の間にタオルケットみたいな、この肌掛けみたいなのがあると、うん、なおいいね。布団がね、ずれにくい。
うん、そうなんだ。
そういうのがあります。
はい。
あのね、朝方さ、うん、この毛布が布団と自分の間に入っていると、このあ起きなきゃと思ってちょっと体をさ右に左にとさちょいちょいこの動き始めている時にさ、うん、毛布がちょっとずれて
ずれてんのね、
うん、そうすると一気に寒くなって、
うん、
寒くなると人間っていうのはこの温まりたいから、
うん、
体をこの縮めてさらにこのね暖を取ろうとしているうちに眠くなる
二度ね
寝てしまうということがね、
うん、
起こりにくい。
あ、起こりにくい。
うん。
うんうん、
暖かいままです
か。十分暖かいからね。
そうそう。
はあ、はあ
うん、これ、だからいいですよ。試してみてください。
おぉ、
うん。お試しあれ！
はい。メールありがとうございました。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
おい。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、うん、6センチのホームページで更新しておりますよ。本日は2017年の1月26日となっております。ロクラジ第
205回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
矢野山田敦子でございます、
うん、
6センチやっと2017年ライブ始めしてまいりましたね。
やらせていただきました。
はい。
1月22日、
うん、
渋谷ラストワルツにてですね、はい、岡田優太さんのレコ発のライブに、うん、あのお誘いいただきまして、
はい、
はい、やってきましたよ。
うん、
お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、う
ん、おかげさまで粛々とライブ始め、
はい、うん
うん、今年もライブやっていくぞと、
はい、
はい、そんななんかいいライブ始めになりましたね。
はい。去年ね、大阪のヨカニセというところでね、ツーマンライブをさせていただいた時にね、またじゃあちょっと東京でね一緒にやれたらいいねなんて言ってたんですよね。
はい。
それがまた今年初で実現できて嬉しかったですね、
うん、
イベントね当日に急遽一緒にセッションをやることにもなりましてね、うん、もう会場の皆さんもとても温かくて、手拍子もね一緒にやっていただいたりと、なんか本当心がほくほくね温まるようなイベントでございました。
はい、
嬉しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今週もライブございますよね。
はい、今週もライブがございますよ、
うんうん、
京都で僕弾き語りのワンマンライブやってきますよ。28日ね、あさってやってきますよ。うん、冬の京都は寒いんだろうな
だろうね、う
ん、寒さ対策、はい、それこそちょっと教えてもらったのも、
うん、
やりながらね、お越しになる予定の皆さんと一緒にですね、うん、ちょっと温まりたいなと思っておりますよ、
はい、うんうん、で、またその次の週もですね、6センチライブがあるんですよね、
う
ん、
そうだね、
たくさんのアーティストが出演するっていうことで、またここも暖かいんじゃないかと思っておりますよ、
うん、
もう6センチライブ始まったなと思ったらもう毎週毎週ですよ。
うん、
え、
3週ぐらいでしょせいぜい。
いや、もうやる気があるなっていう感じですよ。
どうでしょうね、また飽きますけどね、うん、ただね、こうしてあれですよ、うん、ライブをやるたびにね、
はい、
お越しいただく皆さんがいて、このライブっていうのは成立するわけで、うん、ありがたいことですよね。
はい、うん、まあ、こういう寒い時期だからこそ、ぜひライブで一緒に温まりたいと思っております。
うん、
でね、この寒い時期なんだけど、
はい、
私ね、毎年ね、このタイミングでね、
うん、
あの健康診断に行ってるんですよ。
ほうほう。
ほう、近くの病院でね、
うん、
毎年同じ時期にやっているんですよ、
はい、
背丈を測ったりとか、体重とかさ、血液検査とか、まあ一般的なやつですよね、
うん、
で、その中ですごく苦手というか、本当に気持ちが落ち込んじゃうのが、
うん、
バリウム検査です。
あ、バリウムね、
はい、あの胃壁、胃の壁を調べるらしいんですけども、
うん
うんうんうん、まずあの鉄のベッドがその部屋にど真ん中にドーンとこう置いてあるわけですよ、
うん、
で、その鉄のベッドももう威圧感がすごいのに、
まあ、病院によるでしょうけどね、
まあ、まあまあそうだよね、うんうん、 でその横にさ結構大きい紙コップが置いてあって、それになみなみと、うん、あのバリウム液が入って、
白いやつ
あれが入ってるわけですよ、
はい、
であれまあご経験ある方は分かると思うんですけども、うんうん、あの持つとすごく重量があるんですね、
うんうん、
鉄っぽいようなものが入ってるのかなっていう感じの、うんうん、
はい、
で飲み口はあのあれですよ、お好み焼きの焼く前の、うん、あのドロドロっとしたやつ、
うん、
あれみたい。
ちょっと待ってください。飲み口はお好み焼きの焼く前のあのドロッとした小麦粉に溶かしたね、
そうそうそう、
やつって今おっしゃいましたね、
うんうんうん、
山田さんってお好み焼きを焼く前のあのドロッとしたやつを飲んだことがあるってことですよね。
あ、うん、
生で行くんですか。
生じゃないけど、
飲み口は
なんか飲み口そういう感じなのよ、なんかもったりした
感じ。飲んだことがあるんですか。
飲んでない。うわ難しいな。
え、
飲んでないけど、うん、そういうイメージさ、
飲んだかのような、
うん、飲んだかのような、 おそらくあれを飲むとバリウムと同じなんじゃないっていう、う
ん、はいはいはい、
どっちが例だか分かんなく
なって、なんとなく、はいはい、
ね、あれを飲む、まあ、飲むのも嫌なんだけど、その前にさ炭酸の粉みたいのをねまた一気に飲まなきゃいけないんですよ、
うんうん、
でそれを飲んでバリウム一口飲んで、うん、でその鉄のベッドに寝かされ、
うん、
ぐるっと回ってくださいっていうの、鉄のゴツゴツしたベッドを一人でぐるっと右回りに回ってくださいとか言われるわけですよ、
うんうん
う
んうん、
もう一口飲んでくださいって、でまた回ってくださいっていうわけ、
はい、
なんか機械がそのまま回ってくれるんだったらまだ我慢しよう、
うん、
違うの、自分がバリウム一口ずつ飲んで自分が自分で回んの、
はい、
わかるかな、その MRI とかさ、ね、CT とかはさベッドが動くじゃん、
うん、
で自分は寝てるだけでベッドが動くじゃないか、
はいはい、
だからあれはなんかもうされるがままでなんか諦めっていうかさ、
はい、
どうにでもしてくれよっていう気持ちになるんだけど、うん、違うの、バリウム検査の場合は自分で回るから、
はあ、
もうそれがさなんかもうすごい落ち込むの、うん、ま、わかんない、みんなは違うかもしれないけど、うん、私はあの瞬間すごく世界で一人ぼっちな感じっていうか落ち込むの。そういう表現をうまく表現できてないかもしれないけど、だったらもうその鉄のベッドにもうベルトでも何でもいいよ、手でも足でももうガチンガチンガチンって止めてもらってた、
はいはい、
それで回してくれって思う。
豊島園にあるような、
うん、
あのなんか緩い、うん、こうジェットコースターでもないけれど、そうそう、ちょっと回転する乗り物みたいなの、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
コーヒーカップのような
みたいなね、
はい、自分で回るのが
なんかすごい
寂しい、
寂しいっていうか、それ誰か共有してくれる人いるかな、この気持ちどうだろう、私だけかな、なんかそういう毎年そういうなんか空虚な思いをね、
なんでなのそれ。
なんかね、窓越しに指示をしてくれる検査士さんがいるんですよ。
はいはい、お医者さんね、
うんうん、でなんかその方が多少そのベッドも少しは動くんだけど、なんかその隔たり、そのガラス窓の検査士さんと私のその環境の隔たり、
うんうん、検査してる人と被験者としてのこの存在の立ち位置の違いすぎ、
そうそうそうそう
が何、空虚の気持ち
になるの。
あはは、なんとなくわかるな、
わかる、
自分はね、
うん、
まあ、実験ではないけれど、
うん、
検査されてる側だから、
はい、
人からちょっと生物に、うん、なっちゃうよね、
うん、そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
まあ、そう、だあの血圧とか、うん、あの血液検査とか、
はい、
直接こう触れてくれるじゃないですか、
うんうん、
ね、であのはい押さえてくださいとか、
はい、
会話があったりとか、
はいはいはいはい、
気持ちになる
チクッとしますよ
いいよみたいな、ね、あ、うん、はいとか、なんかそういうのないじゃん、
その部屋の隔たり。
そうそうそう、ね、あれがね、うん、なんかね、そうなんだ、でももうちょっと楽しくしてくれればいいのかな、
あれじゃない、昔のチェーン系の居酒屋、
はいはい、うんうん、
のようにのトイレみたいに、
うん、
なんかこの医者の家訓みたいなのが、
うん、
この寝転がった時だけちょうどなんか天井に見えるようにしてるとかね、
ああ、なるほどね、
今壁の向こうにいるお医者さんだって、うん、結構体はいろいろもう大変なところも出てきてるよなんて 医者の不養生なんて言いますからねなんて
みたいなこの気の利いたなんか
ちょっとね、うんはんはんうん、あなたの方が健康かもとかね
なんかそう分かるそのねその感じこの会話、うん、話しかけてくれる感じ、
うん、今その検査士さんお仕事中だし、うんうん、ね、うん、真面目に真剣にこの検査に取り組んでいるので、うん、どちらかというとあなたのことをね、はい、今人権的な対応というよりは、はい、生命体に対する対応になっている。もともとまあ先生っていうのはね、うん、どちらかというと理数系ですから、
はあはあうん そうね、
そういった意味もあって、はあ、このね検査室もそんな雰囲気になっていますが、うん、実際はですよ
結構長いね
読んでるうちに終わっちゃうから
終わっちゃうね
で、うんうん、実際は、うん、その先生もね本当はもっとこの人間として対応したいんですよ、
はいはい
っていうのも、
うんうん
壁の右側に続くなんていう書いてあって
そう右向いたり左向いたりするからね
そしたら右向きたくなるでしょ、うんうん、そこまで読んだ
そ そうかそれちょっと採用してくれないかな
これどうでしょうい
いすごくいい
それがあれです山田さんのような、うん、この一人になっちゃうと寂しいと思うタイプ用のものと、
うん、
あとはほらお子さんとかもっとね、うん、不安になったりするじゃないですか、はいはいはいそのお子さんにはちょっとこの絵本的なイラストとお話で、うん
はい、なるほど、
うんあうん、僕元気になったよみたいなさ、
うん
うん、でお化けが出てきたりとか途中みたいなな
るほどね、
うん、
いいかもね
そういうのねほらだってさあのね小児科のこの診察室とかね、うん、あのなんか鼻のなんか張り紙がしてあったりとかね、うん、いろいろ工夫されてたりも するじゃないですか
あそうだよねぬいぐるみとかさ置いてあったりするもんね、うんうんうん、そうかまあねあのバリウムが嫌だったなっていうだけの話なんですけど
まあ健康大事ですからね、うん、そういえばですね僕あのまたこのロクラジリスナーの皆さんにちょっと聞きたいことが生まれまして
何ですか
あの、
うん、
みんな朝ごはん食べてる？みんなは朝ごはん何食べてる？
ん？
朝ごはん山田さんは朝ごはん
食べない
僕はね朝ごはん食べるんですよう
んうんいいんじゃない？
でねここ10年15年ぐらいは、
うん、
なんか飲み物と甘いものを食べるの
うん甘いものお菓子？
お菓子とか、うん、焼き菓子とか
あ
の菓子パンとか、
うん、
でねたまになんだトースト焼いて、
うん、
なんか卵だのベーコンだの乗せてみたいなのが、うん、一時期流行ったりもするんだけど、
うん、手間かけるやつがね
そう、
はい、
でもまた気づいたらあクッキー2枚をなんか食べるそれが朝ごはんなんですよ、
うん、
最近だとあの木村屋の蒸しケーキ
蒸しケーキ、
うん、あれはいいねやっぱりね
そうなのあそう
合うね
あそう、
うん
うん、
で甘いものと、うん、まあコーヒーだったりとかね、うん、まあいろいろなんですけど、はい、みんなはどんな朝ごはん食べてんだろう
でもやっぱり朝はなんやかんや忙しいから、うん、簡単にパクつけるものっていうのはやっぱ基本なんじゃないかな
うんねまあね、うん、それぞれのこの生活環境ありますから、うん
はい、
ねご家族と一緒になんかね朝ごはん食べてらっしゃる方は、
うん
まあ、その日によって今日はご飯今日はパン今日はなんかおかゆとかさ、
うん、
なんかあるかもしれないし実はねどっかのね豪族の末裔なんだみたいな
何それ
財閥のね御曹司なんだみたいな方とかねこのお手伝いさんが、ね
うん、
フレンチトーストと、うん、なんかこの季節のフルーツが並んで、うんあと生ハムメロンも並んで
生ハムメロン
わかんない
朝から
みたいな、うん、人によって多分違うと思うんですよね、うん、
違いますよ
それ知りたいな、
うん、
どうなんでしょう、
うん、
僕のようにこのなんかちょっと甘いちょっとしたものとコーヒーみたいな方っていらっしゃるんでしょうか僕にとってはですねそれが馴染みすぎて自分に、
うん、
あまりもう別にどうかなとも思ってるんですけど。
どうかな。 もうちょっと変えていこうかなって。
そうそうそう。そう。じゃあどうすりゃいいんだろうかっていうか。
だって一時ほら、グラノーラに後乗りしたりしてたよね。
しました。
ね。
そういうのが流行る時期もあるんですよ、うんうん、でもふと気づくと、うん、なんか甘いもの
なんか甘いお菓子みたいな
朝食べて、うん、それこそねその目を覚ますというか、うんうん、お目覚的な朝ごはんというよりは、うん、動き出すきっかけのなんか甘いもの、
うんうん、
みたいなのが定着してるんですよ、
はい、
いいじゃないかって話なんですけどなんだけどみんなはどうしてんのかなと思って、うん、朝ごはんってどう？お家で食べたりそのね職場がある方はその職場ついてパッと食べたりとかだろうけどなんていうのかなある程度固定化してそうな気がするんですよ、
うん、
毎日ありとあらゆる朝食をいろいろみたいな方よりもまあよく食べるのはこれだねみたいなのが大体決まってるケースが、うん、多いんじゃなかろうかと思って。
なるほど。
それが僕のようになんかちょっと甘いお菓子と飲み物みたいな方ってどんぐらいいんのかなと思って自分にとっての普通は、うん、みんなにとってはどうなんだろうか、
うん、そうだね、うん、みんなバリウム嫌いかい
どう、ね、そうそう
一緒だね
そうそう、うん、どうなんだい、うん、あのそれこそね食パンとあとベーコンのこの目玉焼きとミニサラダとホットコーヒーとオレンジジュースとなんかプロセスチーズのちっちゃいやつとか食べてんのかい、うん、
知らないけど
どうかいご飯とご飯ですよと海苔と納豆と、うん、
海苔被ってる海苔が被った今
あと味噌汁、うん、お漬物、うん、みたいなの食べてんのかい
そういう日もどうなんだい？そういう時もあるんじゃないの？
大体はどうなんだい？うん、っていうのがちょっと、うん、教えていただきたいんですよ。
う
ん。うん、で僕はこの体制におもねりたいのでこのみんながあ、うん、そうしてんだったら僕もそうしようかな
と
思うわけですよ。
あ、そう。
うん。
え、メールで送ってもらいたいの？
僕の私の朝ごはんの件で。
でも聞くな何でも聞いてくるな
どうなの
ああそうい
や知りたくないかい、
うん、
どうだい、
うん、
ねえ6センチの音楽聞いてたりとか、うん、6ラジ聞いてくす笑いされてる方は、うん、どんな朝ごはんを食べてるいるの、うん、そんな優しい人はどんな朝ごはんで形成されているのどうなの
そうね、うん、じゃあ僕の私の朝ごはんの件でね、
うん
はい、
どうなの
どうかね
あとこのティンカーベルの卵パンは、うん、なんでこの寝頃感が出ないの
寝頃感っていうのは何ですか
だから高いってそのまま言っちゃうとさちょっとね、
うん、
もう社名も言っちゃったしさ、
まあ、そうかそう
お値段がとかはあれじゃん、まあううん、寝頃感って言ったらちょっとばらける、
うんうん、
ね、
うんうんうん、
なんであのティンカーベルの卵パンはちょっと高いの、
うん、どうなんだろうね、うん、
あのああいう、う
ん、なんかあれだよね原材料がいいの使ってますせ、
う
ん、
まあそうだろうね、
うん、なんかそういうのってほら案外見た目よりさ
卵とのなんか黄金比ってなってるからねなんかわかんないけ
ど
さ、
うん、どこそこの
卵パン食べたことあります？
うん、なんか多分食べたことあるような気がするよ、
うんうん、
ちっこいやつじゃない？
ちっこいやつでそうそう、
うん、
あのおまんじゅうぐらいの
あそうそうそうそうそう
サイズ
うん
あの温泉まんじゅうぐらいのサイズです、
うんうん、温泉まんじゅうとまんじゅうってどう違うの何それ
温泉まんじゅうの方が
まんじゅうが温かくなってるだけだろ
ちょっとえ酒蒸し
酒蒸しじゃないよあれ温かくなって
どんどんどんどんもうチリジリになっていってるお話が
おかしいもんだっておまんじゅうとさ温泉まんじゅうとかも一緒じゃんそれ
一緒なんですか
一緒だよ
これも聞きたい
あったかく蒸されてるかどうかだろう
聞きたいことが一つ増えました
何
まんじゅうとも
う話変わっちゃった
の温泉まんじゅうって一緒ですか
原材料一緒でしょ
だからあなたの朝ごはん今週は
ちょっと
じゃあ今日は何食べたとかね、うん、教えてくれて珍しい朝ごはんでも、うん、まあこの普段はこういうの食べてますよっていうことでもいいので、
うん、
あなたの朝ごはんを教えてください
はい、まあ、それさっき聞いたよ、うん、
そしてそのメールの最後に、うん、温泉まんじゅうとまんじゅうは一緒か違うか も添えてお送りください、
うん、
僕にとっては、うん、まんじゅうっていうのは、なんか大福寄りのものを想像するんだな。
うん、そう？
まんじゅうというと、
あら、そう、
うん、
なんかまんじゅうは皮付きのさ、
うん、
ね、
あの小麦寄りの、
うん、
パン寄りの、
うん、
ふかしパン寄りの、
そうだから肉まんね、うん、あるでしょ、ピザまん、
はいはいはいはい、
か皮皮のやつ、
はいはい、皮皮のね、
そうそう、
うんうん、
うん、
あれは温泉まんじゅう系じゃないですか、
うん、皮皮ね、
うんうん、そう、まんじゅうはどちらかというとなんかお餅寄り、
本当、うん、驚き、
これどうなんでしょう、
私と感覚違うな、
どうなんでしょう、
うん、
いや違う、そこはそんなに、うん、そんなでもないんだけど
だ
でもあのせっかくだからちょっと添えてください、じゃあ、
う
ん、
まあ
いい、
うん、まあ、そうね、
うん、うん、あの聞きたいのは朝ごはんです、
あ、そうか、
まあただその朝ごはんに僕の場合ね、そのさっき言ったその卵パンみたいなのも食べるんだけど、
うん、
だからそこで思ったわけですよ、あの卵パンっていうのは朝食会、
うん、
それともおやつ会、
うん、おやつじゃない、
僕はそうおやつとして買うからこのお値段でも、
うん、
まあね、
うん、
おやつってそういうもんだっていうこの納得ができるんですけど、
うん、
ただ僕はおやつを朝ごはんとしてまあ利用するわけだ、その際にはちょっと選びづらくなってくるの今度、
うん、え、どういうこと、うん、朝ごはんっぽいのは僕の朝ごはんじゃないんだね、
うん、朝、そういうことです、
そういうことだね、
だったら、
うん、
もう少しこのお値打ちな感じで並んでいていただきたい、
うんうん、
そしたらそういう感覚で僕も卵パンと接することができる、
何？
でも、うん、あくまでこの、
うん、お菓子くくりの中に入ると
結構、しかも、
うん、
そうですよ、価値あるものですよ、
うん、
一個一個は温泉まんじゅうぐらいのサイズですけど、
うん、
これが素朴で美味しいんですよ、
うん、
みたいな感じで来るんだったら、
うん、
なんていうのかな、僕もこの高級なものをいただいているっていう、いや、
うん、
ただ僕にとっての朝食って割とそういうものだけどね、
うん、
という感じでいただけるんですよ、
なるほどね、
分かっていただけるかな、
うん、多分ざっくり言うと、
うん、
その卵パンはどの族に属するかだよね、
うん
うん、だから朝ごはん族なのか、
うん、はい、
お菓子族なのかだよね、うんうん、
はい、
そこの狭間にいるんじゃないの、卵パンって
非常にこの曖昧
なんだよね、
曖昧な部分があるのではないかと、
うん、でも名前はパンってついてるから、
そう、
うん、朝食べるっぽいや、
卵もね、朝ごはん、
うん、そうそうそう、
うん、
朝ごはんっぽい、
その僕にとってのフェイバリット甘パンである木村屋の蒸しケーキとやっぱり味もすごく似てるんだよ、
似てんだ、
あ、まあ、食感は違うけれど卵感、
うんうん、
似てるんです、
うん、
だからもっと積極的に取り入れたいんだけど、
うん、
お寝頃感があと一歩
お寝頃感なんかだから、うん、どうなんだろうね、うん、卵パンっていうなんかそのさ唯一無二な価値観、
うん、はい、
が多分そこには生まれてるんだと思うんだよね、
うんうん、最近でもね、
うんうん、
この他社から、うん、類似商品が出だしてるんですよ、うん、なんかその卵パンが盛り上がってきてるみたいで、
だって分かんないもん、パン屋さん行っても、
はい、
だいたい甘いパンとそうでないパン、
うん、
がさもうひしめき合ってるわけじゃない、
うんうん、
だから甘いパンはいつ食べんのかなってさ、
うん、
だって食いに甘んとかさ、
はい、
あんなぺったんこのねなんかガチガチにこう飴がくっついてるやつはさ、
はいはい、
それ美味しいよ、とっても美味しい、
うんうん、
でもあれはいつ食べんのって思っちゃう、
朝ですよ、
あれは朝なの、
はい、
あれはパン、
僕はね
あれはパンのくくりなの、お菓子のくくりなの、
お菓子です、お菓子を朝ごは
ん
として食べている僕、
うん、そういうことだね、
はい、
僕のデフォルトはそうなん
です、そうなんです、
卵パンはその境がちょっと今見失ってんだね、うん、長原さんとしては
そう、
うんうん、
お値段的には
お値段的なところ
先お菓子なんだけど、うんうん、テイストはやはりパンで、
うんうん、
甘いがパンである、
うん
うん、みんなは卵パンをおやつとして食べているの、
うん、
朝ごはんとして、違う違う、それが聞きたいんじゃないんだ、
うんうん、
朝ごはん朝ごはんを聞きたい、
うんうん、朝ごはんを聞きたいのね、
まずはね。
うん、そう。じゃあ卵パンはどこに属するかっていう話は、うん、いいのね。
そうだね、
うん、後でいいのね。
後にしましょう。
うんうん、
うん、卵パン好きな方は私も卵パン好きですと書いていただきたい。
いろいろ聞くね。
はい、まとめますよ。
まとめて。
メールテーマは、うんうん、朝ごはん僕
忘れちゃってんじゃん。僕の私の朝ごはんでしょ。
あ、そうです、
うん、
僕の私の朝ごはんの件でですね、うん、info at mark 数字の 6-cm.com info at mark 数字の 6-cm.com までですね、あなたの今日の朝ごはん、そして最近だいたいこんな朝ごはんだよみたいなお話を書いてお送りください、
うん、
そして一番最後にまんじゅうと温泉まんじゅうは一緒か違うか、
うん、
それ書いてください、
うんうん、
さらに卵パンを食べたことがある人は卵パン好きかどうか、うんうん、そのご意見もぜひお寄せください、うんうん、そして木村屋の蒸しケーキが好きな方は僕と一緒です。
どうでもいいわ、
はい、そんな感じで、ぜひね、このメールをお寄せくださいよ、はい、興味あるな、
まあ、そう、
うん、
朝ごはん食べない私としてはな、どうも
興味が
全然ピン
とこないんだよ。興味がないんだ、だからね、
そうそうそう、だから何を言ってるかなっていうね、
うん、どうなんでしょう。だからね、実際にだから食べないって方もどれぐらいのパーセンテージでね、うん、いらっしゃるのか、
そうね、
うん、ちょっと聞きたいな、
はい、
はい、ぜひお送りください。
はい、ではここでライブ情報をお話ししましょう、
うん、
今週末ですよ、1月28日土曜日、中原明彦弾き語りワンマンライブ冬の京都の一人中やん、
やるぞ、
はい、京都のソーレカフェにてワンマンライブがございます、
うん、はい、やらせていただきますよ。もうあさってですよ、
はい、ギリギリまでリクエストも、
ね、いえ、あのリクエストはですね、はい、おかげさまでいただきましてありがとうございました。それをもとにですね、うん、今作っておりまして、なのでですね、リクエストはもう募集しておりません。
そうですか。
はい、はい、当日お越しになる方お楽しみにと、
はい、はいはい、
ギリギリまでね、チケット予約の方できますので、ぜひお越しください。
はい、そしてその次の週ですよ、2月の5日日曜日、大塚ハーツプラスプレゼンツ大塚は歌うというタイトルでですね、東京の大塚ハーツプラスにてイベントに出演いたします。
やるぞ。
そして2月の26日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム20、キサラギリバービン明日館、ありがとうございます。こちらの方ソールドアウトとなっております。
ありがとう。
はい、ですがですね、追加の若干数のですね、チケットございます。こちらはですね、ライブ会場限定で販売いたします。1月の28日土曜日、そして2月の5日の日曜日、こちらのライブ会場でご希望の方は声をかけてください。
かけてください。
そして、前回新情報としてお話ししましたね、3月の20日下北沢の440にて野島健二さんと新しいイベントがスタートいたします。
いたします。
はい、こちらの詳細近日ホームページの方に公開いたしますので、ぜひチェックしてください。
チェックしてください。ぜひライブにお越しください。
はい、
というわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、いや、なんかね、もうちょこちょこと小ネタをいろいろお話
し、
うんうん、
なんか取り留めないね、うんうん、話して
まいりましたが、うんうん、まあロクラジこういうものなんで、うんうん、今回もありがとうございました。そう、メールテーマ、
うん、
朝ごはんの件、はい、ぜひね送ってくださいよ、
はい、私はもう絶対まんじゅうは皮皮系だからね、うん、
そう
な
の、どうなんだろうな、まあ確かになんとなくね、うん、そう、風月堂の、
うん、
風月堂、
風月堂限定の
一番最初に、うん、草津温泉の温泉まんじゅうを食べた時に、まんじゅう、なのに、うん、お餅じゃないんだ、うん、周りが
って思ったの？
って思った。
あら、本当に？
パン系のまんじゅうなんだと思って、うん、あれかな、コスト的な問題なのかな。
マジそこまで思った？、ね、
すごいちっちゃい時に思った覚えがあるよ。
あら、
うん、
そう、
あ、まあでもこれはこれで美味しいけれど、 お餅にしたらもっと美味しいんじゃないのか違うのかと思った、
う
ん、
あそう
思ったんで、まあ、
ちょっとね、うん、どっちなんでしょうか、
まあ、地域差みたいなのもあるのかもしれない、
呼び名がねあるかもしれないね、
そうだね、うんうん、ぜひメールお寄せくださいよ、
は
い、
しております。
あとは何のお話をしましたっけ、あ、あれだ、ダノンの、
うん、
え、ダノンの話をカットされてる、
してない、ね、違うよ、してないじゃん今日やめてよ、なんかカットしたみたいな、私がなんかそういうのざっくりカットしちゃったみたいな、
宇宙旅行の夢の話
についてはそんな話してねえじゃん、
あそう、
一言もしてない、
あそう、
うん、
あちなみにねダノンの方はね、うん、去年末ダノンの話、そのヨーグルトの味の名前の種類がさ、
うん、
リンゴとなんとかとさくらんぼ味って、さくらんぼには味がついてさ、うんうん、もう一個あるバニラの方には、うん、きちっとバニラ風味って、
うんうん、名前が、ね、うん、繊細にねちゃんと書いてあるよねって話、
そうなんだなっていう話を確かしたと思うんだけど、さくらんぼ味、そしてバニラ風味のダノンもね、うん、あのいただいてみましたよ、
はい、
お話の流れで、
うんうん
うん、美味しかったです
なんだよヨーグルト好きね、
なんだ、うん、でもさ、うん、そのヨーグルトのお話をした時に、うん、ルナのバニラヨーグルト有名ですよなんてね、うん、メールいただいて、
う
ん、それもねちょっと前にいただいてみたんですけど、はい、それのバニラヨーグルトに比べてダノンのバニラ風味は酸味が残っていた
分かったよ、もうどうでもいいよもう正直
あれ、この情報、ね、今回のオクラジの最後にお伝えするのは、うん、これ無駄ですか、これは、
うん、まあいいよ、じゃあ、うん、カットしないで置いといてあげるけど、
酸味が
もう分かったから、もう分かったから、
あくまでダノンとしてのバニラ風味、うんうん、だバニラ風味ってくらいの風味程度の感じでしたよ、バニラ風味は、
はい
はい、あとなんか僕にこの試してもらいたい銘柄ありましたらぜひそれも書いて、もう書かなくていいよそれは
多すぎるよ、
勝手にやります、
仕事が増やす、
勝手にやります、ぜひメールもお寄せください、うん、はい、寒い日続いておりますが健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジオ、相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした、
重ね重ね健やかにお過ごしください、またね、
バイバイ。